コロナのこともあってでしょうか、もう何か礼拝で、この礼拝で、皆さんとお目にかかるのは多分3年ぐらい、なってしまったかもしれませんね。今日は少し早めに出ましたので、柏の方から高速で、市川の方で降りて、ずっと昔懐かしい街並みをたどって、こちらに伺いました、この伝道所、この教会が始まったのは1967年でしたけれども、もうそれとすっかり変わってしまった。西船の駅前のところで何度かテントを張って集会を開いたのを懐かしく思いながらこちらに参りました。今日は宣教大会ということなんですけれども、さて、こう多分海外宣教のことも含めて話してくださいという大会と名がついておりますので、かなり大掛かりなことを言わなきゃいけないのかなとちょっと思ったんですが、今回はコロナのこともあるので、ごく地味に私たちの宣教の役割というものを確認しようと思っております。一言お祈りいたします。父なる神様、礼拝に私たちをお招きくださり、私たちの浮ついた思いや、あるいはどこかにすっ飛んでしまうような信仰を常にあなたは刷新してくださる、このような機会を与えてくださっていることを感謝をいたします。今日は特に教会の大切な役割である伝道ということ、そして私たち一人一人がそのために今生かされていることを改めて確認して、この宣教の責務を果たしていけるように、お言葉を通して教えてくださいますように、イエス様の名前を通してお願いいたします。アーメン。このルカ福音書の実証は72人の弟子たちを派遣した。で、旧証法を見ますと、ここでは12人を使わしたとございまして、まあ、イエス様はいろいろな形で人々を宣教のために、伝道のためにお使わしなさるお方だなということを思うのですけれども、まあ、12というのは、多分12弟子の12というのは、イスラエルの十二部族、つまりイスラエルの民に、そして72人というのは、旧約聖書の記事から、創世記の記事から考えて、これは全世界を意味しているんだろうと一般に取られております。どちらにしましても、私たちは私たちの周囲にいるすべての方々に、また遠く私たちとは距離を置いているところのこの世界のことをも視野に入れながら伝道していく責務というものを私たちは神様からいただいているということだろうと思います。今日の題は主に使わされているもの、私たちは神様からこの世界にこの福音を伝えるために、キリストを証しするために使わされている存在なんだということを覚えていただきたいと思います。では、それは片手までできるものなんだろうか。そうではないですね。ローマ人への手紙の16章を見ますと、1節から16節までに26名ばかり、その前にフエベという、まあ、パウロがそのローマ人への手紙を書いてた時のその近所の教会の女性羊を紹介する、そういうことでは27名の方々が、その中には確かに伝道者もいますけれども、多くは信徒の方たちです。しかもパウロがその26名の名を挙げているということは、ギリシャ世界で伝道生活を、宣教生活を送って ってきたパウロと親しく交わりを持つ、あるいは導き、そして共に働いた仲間なんですね。それがどういうわけか、今はローマに住んでいて、ローマの教会、このプリスキラとアクラなどは、パウロはコリントで一緒でした。そしてパウロがエペソに行くときには、そのエペソに一緒に行きまして、そこで働き、そしてローマ人の手紙を見ますと、今はローマで家の教会を主催していると書いてあります。つまり初代教会は伝道者一人で成り立ったものではなくて、多様な立場の、名前だけ見ては私は分かりませんけれども、学者たちはこれは当時の奴隷につける名前だろうとか、この名前は貴族あるいは王族に属するものだろうと言われるような人たちも出てまいりますし、そのうちの8名ばかりだったでしょうか、女性なんですね。今から2000年前、女性が大活躍していた。教会はそうですね。イエス様に最後まで従ったのも女性たちでしたし、そしてまた復活を目撃したのも女性でしたし、イエス様をこの地上に生み出すための大きな役割を担ったのも女性、マリエや、またその先駆けのバプテスマ、ヨハネをこの送ったのも女性ですから、そういう意味では多様な方たちがそれぞれに時には場所を移してということは、多分仕事の関係もあったでしょう。しかし伝道ということ、教会を助けるということ、そのことのために自分の生涯を捧げていった多彩な方、多様な立場の人たちがたくさんいらっしゃったんだということであります。それはローマの教会だけにとどまらないでしょうから、私たちはキリストの証人としてこの世界に生かされている。確かに会社に勤めたり、あるいは事業を起こしたり、あるいは家でこの子育てや家事に従事するという方たちもいらっしゃるでしょうし、ここにはまだ幼稚園やあるいは保育園、また学校に行って学んでいる方たちもいらっしゃるでしょう。でも学生であるとともにクリスチャンなんです。主婦であるとともにキリスト者の女性として使えるという役割を与えられているんです。今日皆さんはここに礼拝に集まってまいりました。最後に祝福をいただいて、それぞれの派遣される家庭とか、あるいは職場や学び屋に出かけていきます。いわばクリスチャンはこのように教会からそれぞれに福音を携えて派遣されているものなんだと、その役割というものを十分に認識していただきたいと思うのです。確かに忙しい主婦の立場にある方は、さらにそれに加えて伝道なのかというような捉え方ではなく、神様が私をお持ちくださってこの命の福音というものを愛する方々に伝える役割をいただいている。こうやって皆さんの顔を拝見するだけで、皆さんがどんな仕事をしていらっしゃるのか、どのような立場にあるのか、大半は私忘れてしまって、正確なことは覚えておりません。それぞれに責任ある立場に立っておられることと思います。しかしその責務以上に大きな責務をいただいて、私たちはこの地上に送り出され、そしてまたその命をいただいただけじゃなくて永遠の命に預かって生かされているのは、世の光として私たちはキリストを明かしするという役割を担って、それぞれの場所に置かれているんだという、 その立場を私たちは十分わきまえていたいと思うのですね。皆さんは小さな、いわばキリストのように福音を周囲の方々に伝えるために使わされている、そういう存在なんだ。イエス様ご自身が私たちを、あなたが神様に対してですが、イエス様が祈られました、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを、弟子たちを、クリスチャンたちを世に使わしました。ヨハネ伝17章の18節です。主ご自身が使わされてきたんです。そして今私たちをお使わしになっているんです。ここには使わすという言葉に差はございません。イエス様は私たち全ての者たちに命を与えようとして、幸いを与えようとしておいでくださいました。私たちも私たちの周囲の方々にそのような恵みを伝えるという素晴らしい役割を担っているんだということを覚えたいと思うのです。パウロはコロサイ人への手紙のこの一章の24節というところでこんなことを言っております。教会のため、私はキリストの体、すなわち教会のために、自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。そして、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるために働いているんだと。神の言葉を伝えるために働いているんだ。この派遣されて福音を伝えるということを、キリストの苦しみの欠けたところを満たしている。イエス様が私たちの救いのために十分になさったはずですよね。でもあえて苦しみの欠けたところを私はこの担っているんだと。このように福音を伝えるということを言い換えてるんです。確かにイエス様は救いを完成なさいました。しかしその完成されたものを人に伝えることなしにそれは効果をもたらしません。その大切な、いわば心を込めてこの作り上げた料理を私たちに運ぶことを、食卓にこの運んでいくことを命じているようなものであります。しかも私たちは、いわば神様からご覧になれば、この子供のようにどこでその皿を落っことしてしまうかわからないようなふつつかな者たちなんです。しかしパウルはこのような最後のこの素晴らしい御救いを、出来上がった御救いを他の方々に伝えるという光栄ある役割を神様はあえてこのような私に託してくださったということを、多分このような言い方で表しているんだろうと思います。私たちがこのイエス様の御救いを人に伝えるという最後の管となっているんですね。ですからこれを私たちはぜひ果たしたいものであります。何はさておいても、そのために私たちはこの使わされた場所、そこにおいては主婦という仕事かもしれませんし、あるいは会社で大きな役割を担って認知に行っているのかもしれません。しかし私たちが行くところ、それはそこにいる方々に福音を伝えるためなんだと。所業のためでもあり、仕事のためであり、学ぶためでもあるとともに、学ぶともに福音を伝えるという機会を神様は私に与えてくださっているんだという、そのような自覚を持とうではないかということを皆さんにぜひ覚えていただきたいのです。これが第一のことです。二つ目に、使わされた者たちの資格ですね。どんな人たちが使わされたんだろうか。ここには特別に書いてありません。書いてあるのはただ一つ。 指名してと、一節に。主は別に72人を指名して、別にというのは多分12人たちを先に使わしましたから、このように、それとはまた別にという意味だろうと思いますが、十二使徒のことを考えても特別に優れた者たちとは言えませんでしたね。当時の人々から見たら、なんだ、漁師不正の連中じゃないか。何も知らない連中が教えようというのかと、馬鹿にしました。侮りました。そのような人たちであります。パウロもコリントの手紙の中で、コリント第一の一章の26節から28節。自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。ですから、皆さん、神様の目から見るならば、この世の愚かなもの、それから弱いものが皆さんだと、こう言ってよろしいんでしょうね。私が言うんじゃないですよ。聖書はそう言っております。ですから、弱くていいんです。賢くなくていいんです。上手に伝えられるか否かということは、問われていないのです。それは神様のなさることです。どのように知恵に長けたとしても、私たちの舌で、あるいは頭で相手を納得させられる。キリストにを信じるように、この巧みに操られる、などということは求められておりません。そのような人間の技は、神様の前には不要なものです。神様は私たちの本当に愚かな素朴な福音、それをも私たちの心に響かせてくださる。ご聖霊の働きを通して、また語るべきことを教えてくださるでしょう。まあだからといって私たちが意味不明なものをだらだらとこの語るような、このようなことがあってはなりません。精一杯に努力します。しかし、最終的にことを決められるのは神様ですから、選んでくださったのは神様なんですから、私のようなものを。ですから私たちは、確かに謙虚に語るべきですけれども、また恐れつつ神様の助けを仰ぎつつではありますけれども、臆する必要はないのです。恐れることはない。このイエス様の励ましの言葉はいつも私たちにこのあるのかけられているんです。ですから、イエス様はご自分の命を投げ出して勝ち取られた福音という大切な宝物をこの愚かな私たちに託してくださっているということを非常に光栄に覚えながら、同時にまた、この不安の尽きない私たちですけれども、神様が選んでくださったならば、私たちを用いてくださる。責任を持って私たちを使ってくださる。私たちが、この心すべきことは、主よ、私を用いてください。確かに愚かなものです。語る資格など、ありません。教えることなどとんでもない私ですけれども、あなたが用いてくださるならば、どうぞお用いくださるようにと。ただそれだけです。主に委ねることでしょうか。これが使われた、されたものの相手資格といえばそうでしょうね。主に信頼して語ることです。使わされたものがどのような姿勢で生活を持って人々に近づいたらよいのかということがここに書いてございますね。一節の一番最後に、後半からですか、 ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされたと書いてありますね。つまり私たちが行く先々に後でイエス様がおいでになるということが保証されているんです。つまり後始末はきちんとイエス様がしてくださるということなんでしょうか。足りないところを補ってくださるということなんでしょうか。しかし、先ほどもこの挙げられましたマタイ伝の28章の20節を見ますと、私はいつもあなたと一緒にいるんだとおっしゃいましたね。先に行かせるとか、それとも一緒なのか、そのようなことを詮索することは無用なことでしょう。神様にあっては時は先であり後であり、それを超えている方です。まあ多分私たちこの時間の中に生きる者にとりましては、神様は必ず私たちのしたことの後始末を、責任を取ってくださり、良い形に整えてくださる、いや一緒にいて支えてもくださるんだと、そのように取ってよろしいんじゃないでしょうかね。そうです、一人じゃないんですね。そしてまた、この私たちが使わされるというのは何をする働きなのかということは、二節に収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、こう書いてあります。収穫の主にご自分の収穫のために、私の収穫じゃないんですね。これはイエス様のこのお育てくださったその穀物あるいは果実を私たちは摘み取る、そのためにこの召されているんです。私たちはマタイ伝の20章にイエス様が例え話でブドウ園の例え話、そこで働く労務者たちの働きぶりと、それにご主人がどのように応じてくださったかということが記されておりますが、収穫というのは悲しいことでしょうか。私は兼業農家でしたけれども、農業というものに少し携わりました。携わったというんじゃないですね、見てたということでしょうか。でもその町中、村といったらいいようなところですが、村中が秋はなんとなくこの稲の刈り入れの時などざわついたものです。あちらこちらでこの一緒に収穫する時です。収穫する時、近所の人も手伝いに行って、今回はお宅に、そして明後日からうちになどと言って、人々がこう動いて一緒に手伝ったもんですね。そして何かご馳走を出したりして、お昼この外で食べ、その田んぼで、昼ご飯を取ったりしていた、そういう風景が展開しておりました。戦後の私の子供の時は、中学校が稲刈り休みっていうのがあったんです。田植え休みに稲刈り休み、面白いですね。今そんなことはないでしょうけども、ですから収穫ですから本来楽しいんで、あんまりこの深刻に考えて伝道などということをこの思わなくていいんじゃないでしょうか。神様が整えてくださっているたわわになったものをもぎ取るということが私たちの作業なんですね。でもそれは決して楽な作業とは言われておりません。ここでは3節では、狼の中に子羊を送り出すようなものですというから、いろいろ問題も抱えることになるということは承知の上でというふうに警告されております。でもイエス様は一緒なんです。私たちが心得るべきことは4節、財布も袋も持たず履物も履かずに行きなさい、道で誰にも挨拶してはいけません。 一つ皆さんこれを実践してみたらどうでしょうか。安藤先生が裸足でですね、街を歩いていて、会って、あ、先生こんにちはって言ったら黙って通ってくる。これが伝道者の姿だっていうことを教えてるんでしょうか。もちろんそんなことはありませんね。つまり、何も持たずということは、確かに私たちはこれこれのことが揃わなければ、またこの本を読んでなければあの人に話すことができないんじゃないかとか、いろんな準備のために私たちは時を費やしがちであります。いつの間にか残された時は皆無ということが起こってきます。つまりぐずぐずしないで、必要なものは神様が備えてくださるんだと、知恵も含めて。ですからまず出かけることだと、こういうことをこの派遣される者に対する心得として言ってるんだろうと思います。もう伝道者として長く、働かせていただきまして、思いますけれども、若い時というのはあんまり考えませんでしたね。将来がどうなるかなんて、神様、家の者に言われました、お前これからどうやって生きていくんだ、いや神様が養ってくださいます、うーんって渋い顔して見てました。そうですね、神様が養ってくださる、まあその時私はどれほどそれを深刻に考えてたか、真剣に考えてたか、案外楽観的に考えてたかもしれません。なんとかなるってどっかで思ってたのかもしれません。しかし支えられてきました。一度も食事を欠かしたことはありません。確かに質は落ちたかもしれませんけれども、元気にこのように私は今もちょうど80過ぎてますけれどもおられるということは本当に感謝です。この怪人で伝道を開始した時はこの群れ全体がまだ小さかった、20数教会しかありませんでしたし、その自分たちの牧師を養うということも困難な時期でした。しかし神様は不思議なことにいろんな形で道を開いてくださいました。必要なものは備えてくださる、このことを信じていくことじゃないでしょうかね。そして道で誰にも挨拶してはいけません。つまり長々と世間話やあるいは挨拶に時間を取られるようなそのような時期ではないのだと、今は神の国が近い、神の支配がすでに始まっている、そしてまたイエス様がやっておいでくださって最後の審判が迫っている、急げということなんでしょう。神様が責任を負って私たちの必要を満たしてくださるのですから。最後になりますけれども、もう時間ですけど、私たち一体何をすればいいんでしょうか。先ほど世の光とイエス様が言われたと、マタイ伝道書にあります言葉です。あなた方は世の光です。でその後にその良い行いをもって光を輝かしなさいと続いております。つまり、この実章の9節にはその町の病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさいと勧められているようにですね、まず人に使えることでしょう。人の慰めてとなることです。助けてとなることです。その証が必要ですね。そして同時に福音を語るのです。出て行ってです。出て行く先は確かに外国もあるでしょう。しかし皆さんの近くにもたくさんあるはずです。出て行くことです。この教会がこの何とか形を整えていけた一つの大きな要因は家庭集会にあったと私は考えております。何件かの 何人かの姉妹たちがご自分の家庭を解放してくださいました。そこで、例えばマンションに住んでらっしゃる方はそのマンションでよく広告が出せたなと思うけど、あの南郷室で家庭集会が開かれます、どうぞおいでくださいというような、多分有料で掲示してもらったのかは知りませんけれども、その中でおいでくださいって今うなずいている方がいらっしゃいますけれども、あのそんなふうにご近所の方、知り合いの方を声をかければ、家庭であれば教会に行くよりも、まあ、在地に近いということと気心が知れている、いつでも抜け出せるという思いもあるから、警戒心もあまりなくおいでくださいますね。そう、そんな家庭集会がいくつか開かれました。今もなお継続して多分50年以上続いているかと思います。そういう家庭集会もございます。それが確かにそこで直接に救いに預かった方は多くはないかもしれませんが、そのような魂のために人々の救いのために浪費した方々が教会の大きな力になっていきます。あの今オーストラリアにシエさんという兄弟は、あのよく自分の家でこの会社の仲間を、あるいは彼は香港出身ですけど、香港から留学した仲間たちを集めるんですね。そして私にこの来て話してくれって言うんです。そうすると皆さんは警戒なくそこで飲み食いしてるわけです。そこに、まあ、最後に、うちの牧師なんだけど一言挨拶してもらうので、いいかいってみんなに、私もそんな長く5、6分だったと思いますけども、あの救いのことについて、イエス様のことについて短くお話しをする。そんな方で直接にあの教会につながった方はいませんけれども、聖さんの家庭集会を通して何人かの方が教会においでになりました。ぜひ家庭を、それから皆さん何とか出かけていくというのは接点を持つことなんです。何とか工夫して福音を伝えるという接点を設けてください。男性の方は会社の方や何かにいろいろと配慮してついつい何も言わないままにというんでしょうけれども、やはり人は多くは孤独の中に問題を抱えております。たとえ会社でバリバリやってても家庭に深刻な問題を抱えている方は少なくないのです。ですから私たちは希望を持っている者として、希望をいただいている、真理を知っている、そしてまた神の平安を知っている者として、この福音をぜひ工夫して届けていただきたい。それが出ていくということだろうと思います。お祈りいたします。主なる神様、ここにおいでになっていらっしゃる方々がどのような今立場におられるか分かりませんけれども、でも神様、お一人お一人豊かにお持ちくださいまして、その働きを通して新たな信仰の友を持つことができるように助けてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。